長崎市議会だより38ページナンバー1542016年11月1日主な掲載内容9月定例会の概要長崎市公会堂の解体中止と再使用に関する住民投票条例について一般質問常任委員会における審査の主な内容、議決結果など、行政視察、11月定例会の予定など、本会議の模様を長崎ケーブルメディアやインターネットで生中継しています。また、インターネットでは録画中継もご覧になれます。YouTube でも視聴できます。ウェブで、長崎市議会で検索してください。9月定例会の概要。平成28年9月定例会を9月1日から21日まで開催しました。定例会初日の1日は、市長からスコットランド及びシンガポール、ベトナム出張について、と、交流拠点施設の検討の進め方について、の行政報告や平成28年度長崎市一般会計補正予算第3号など9月定例会に上呈された議案の提案理由の説明などが行われました。また本会議終了後第123号議案長崎市公会堂の解体中止と再使用に関する住民投票条例についてを審査するため環境経済委員会を開催しました。委員会では1日の質疑の後、翌2日に討論採決を行いました。6日から9日までの4日間は市政一般質問を行い、16人が登壇しました。また、9日の市政一般質問終了後の本会議において、1日及び2日に環境経済委員会で審査した第123号議案の委員長報告と討論を行った後、採決を行いました。なお、採決は責任を明確にするため、記名投票で行いました。12日からは、各常任委員会において、付託された議案の審査や、所管事項調査を行いました。総務、環境経済、及び建設水道委員会は14日まで、教育厚生委員会は15日まで開催しました。16日には、長崎駅周辺再整備、観光客受け入れ対策、および定住人口対策の3つの特別委員会を開催し、それぞれ長崎駅周辺地区における交通結節機能のあり方、長崎市版 DMO の概要、子育て支援、少子化対策について調査を行いました。定例会最終日の21日は本会議を開き、各常任委員長から議案の審査報告を行い、採決の結果22件、原案可決18件、同意3件、否決1件を議決しました。また請願1件を不採択としました。写真、定例会初日の様子。写真終わり。長崎市公会堂の解体中止と再使用に関する住民投票条例について、8月26日、長崎市の有権者17,098人の署名とともに、長崎市公会堂の解体中止と再使用に関する住民投票条例制定の請求書が市長に提出されました。これを受け、9月1日、第123号議案、長崎市公会堂の 解体中止と再使用に関する住民投票条例についてが上呈されました。市長からは17,098人という多くの市民が署名したことは真摯に受け止める必要があるが、慎重に検討を重ねて廃止された旧公会堂については、すでに解体予算も可決されており、仮に多額の費用を投じて改修したとしても、トイレ、楽屋の数やバリアフリー化など文化施設としての課題を解消できないこと、公共ホールの在り方として旧公会堂の存続と新たな文化施設の建設を両立させることはありえないことなどから、条例の制定に反対する考えが示されました。本会議終了後、環境経済委員会を開催し、請求代表者の意見陳述や参考人質疑などを行った後、翌2日にかけて審査を行いました。その結果、請求の要旨において、再使用を求める期間が不明確であり、視聴者の建設場所の記載もされるなど、署名した人々がどの部分に賛同したのか不明瞭であり、住民投票を行ったとしても、民意がどこにあるのか、測ることができない懸念がある。公会堂跡地に防災機能を有した視聴者を早急に整備することが本市の喫緊の課題である。署名の重みは理解するが、これまでの状況等を総合的に勘案し、住民投票を行うべきではないなどの意見が出され、採決の結果、全会一致で否決すべきものと決定しました。9月9日の本会議では、環境経済委員長報告に対し、委員会と同趣旨の賛成意見が出されたほか、旧公会堂は建物が存在して初めて原爆投下後の復興のシンボルとしての歴史性が評価され、精神性が引き継がれる。方向性が違っていても異論があれば立ち止まり、市民の意見を聞きながら議論すべきである。住民投票の結果に市長は拘束されず、市長が再使用を決断する場合、再使用する期間については、行政に委ねられているため、投票の選択肢が不適当とは言えない、などの反対意見も出されましたが、記名投票による採決の結果、原案に賛成少数で否決しました。写真、環境経済委員会における審査の様子。写真終わり。一般質問、名声クラブ、行政サテライト機能の再編成。質問、総合支所の設置箇所や所掌事務及び選決権はどうなっているのか。回答、市民生活に密着する課題に対応する職員の拠点となる仮称総合支所は、合併により広がった面積や人口のまとまりを考慮し、南部は三和行政センター、北部は近海南部総合センター、東部は東長崎土地区画整理事務所と一部を中央卸売市場、中央は本庁舎内の計4カ所に設置することとしている。業務内容は、地域内の生活道路や農林道、公園の維持補修などの土木事業や、健康教室などの保健事業、生活保護などを実施するほか、地域のまちづくりの活動を支援する。総合支所が仕事の決定権や予算を持ち、身近な場所で対応することで、地域の困りごとを実態に即して、これまでより迅速に解決できると考えている。表、総合支所の管轄区域、予定。地区、管轄区域の順に読みます。南部地区、土井の首、深堀支所管内、高柳、硫黄島、 高島、野崎、三和行政センター管内、北部地区、三重支所管内、外目、近海行政センター管内、東部地区、東長崎、氷見支所管内、中央地区、上記以外、表終わり。仮称、大村湾横断浮橋架橋。質問、浮橋の架橋は、大村湾沿岸の自治体の連携や地域振興に大きな効果をもたらすと考える。現在の調査研究の状況について伺いたい。回答、本市では今年度包括連携協定を締結している長崎総合科学大学との共同研究により、経済波及効果、技術的課題、概算事業費などの調査研究を行っている。これまでに、橋梁の技術者や経済の専門家などを交えた関係者会議を開催するとともに、地域の方々にもご協力をいただき、大村湾の現地視察を行っており、今年中には調査研究の成果を出せるように作業を進めている。子育て世代包括支援センター。質問。妊娠期から子育て期にわたるまで、切れ目なく支援を行うワンストップ拠点として設置する考えはないか伺いたい。回答。長崎市においては、国が示すセンターの設置には至っていないが、センターの事業である妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行っている状況である。子育て世代の支援を行うワンストップ拠点については、その必要性を認識しており、平成29年4月をめどに本庁へ設置したいと考えている。また、本庁に設置した後の実施状況をもとに、より市民や地域に身近な場所で、どのようなサービスの提供ができるかについて、検討していきたい。地方創生の取り組みにおける人口減少対策。質問。他都市と比較した長崎市の暮らしやすさについて、わかりやすく広報していく考えはないか伺いたい。回答。経済産業省作成の暮らしやすさを貨幣価値で比較するシステムを使い、福岡市などの都市部と長崎市の一世帯あたりの年間収支を比較したところ、実質的な差はあまりなく、さらに同システムにおける総合評価も1741の自治体中14位という結果となっている。長崎市の暮らしやすさを若者が知ることは、市内にとどまる、あるいは市外から長崎市へ住みたいと思う動機となるため、産学官連携による取り組みを推進し、移住希望者向けのホームページや動画なども活用しながら、積極的に情報発信していきたい。市民クラブ、空き家、特定空き家対策。質問、空き家、特定空き家の把握状況。空き家の適正管理に対する取り組みについて伺いたい。回答、消防局の平成25年度調査では、空き家は2808棟、また通報などで把握している特定空き家は今年8月末現在で379棟となっている。これまで特定空き家については、所有者などに対して、解体費の一部助成制度の活用を促しながら、文書で指導や勧告を行い、492棟の除却や回収が行われた。また、市が土地と建物の寄付を受けた46棟は解体し、跡地を整備した。今後は、危険度や緊急度が高い特定空き家で、度重なる指導を行っても対応されない場合などは、行政代執行も視野に入れて取り組んでいきたい。 囲み記事。特定空き家とは、倒壊や衛生上有害となる恐れがあるなど、放置することが不適切な状態にある空き家。囲み記事終わり。学校の環境整備。質問。職員による環境整備班が廃止されたが、小中学校の環境整備はこれまで通り行われているのか。また、今後の実施に対する考えについて伺いたい。回答。各学校の環境整備業務については、側溝清掃や除草剪定などの実施すべき箇所や予定時期などを記載した業務計画書を作成して実施している。業者委託による実施においては、学校のニーズに応じた早急な対応が可能となり、小規模修繕も計画的に発注できるよう予算を配当し対応していることから、環境整備はできていると考えている。今後も学校内で十分な協議の上で、業務計画書を作成するよう指導するとともに、学校との連携を密にしながら取り組んでいきたい。子育て支援。質問。休館中の松山児童センターの代替施設として、西洋館に子ども広場を暫定的に開設運営しているが、里中野郷会館を活用し、子育て支援センターを整備する考えはないか伺いたい。回答。子ども広場の周辺地域は乳幼児の数が多く、子ども広場の利用者数も多いことから、子育て支援センターの整備は必要であると考えている。そのような中、里中野郷会館は整備場所として適しているものの、耐震補強工事などの改修が必要なことや、フロアの床面積の狭さが課題となっている。現在、地域内の他の施設への設置可能性を検討しており、その結果を踏まえ、総合的に整備方針を出していきたい。平和の泉の改修。質問。平和公園の中にある平和の泉は、建設して約50年が経つが、現状をどのように把握しているのか、また被爆75周年までに改修できないのか。回答。平和の泉は水底や外周の石張り壁に部分的な剥がれが生じており、老朽化が進んでいるものと認識している。平和公園は多くの方々が平和を記念する特別な場所であることから、改修にあたっては、部分的な補修では、一部にまだら模様が生じ、景観上好ましくないため、慎重な対応が必要であると考えている。平成32年の被爆75周年という節目を目標として、それまでに改修できるよう努力していきたい。写真。建設して、約50年が経つ平和の泉。写真終わり。公明党。長崎港メディカルセンター市民病院の障害者への対応。質問。透析患者を含む身体障害者手帳所持者の駐車場料金無料化の検討状況と、障害者用駐車区画を内部障害者や妊婦の方なども利用しやすくするための表示の工夫について伺いたい。回答。身体障害者手帳などの所持者で市民病院を受診される方の駐車場料金については、透析のための通院患者の経済的負担や身体障害者が公共交通機関を利用して通院する際の身体的負担を考慮し、無料とする方針である。また、8台分の障害者用駐車区画に加え、乗り降りしやすいよう同じ広さの5台分を整備し、その表示については、車椅子利用者のほか、内部障害者や歩行困難な高齢者、 妊婦の方などが利用しやすいよう、わかりやすい表示に努めていきたい。学校の跡地活用。質問。学校の統廃合に伴う学校跡地の数と活用状況について伺いたい。また、学校跡地に特化した活用方針を定めることについての見解を伺いたい。回答。小中学校の適正配置を進めてきた結果、17の学校施設が廃止となった。このうち、統合された学校の新校舎敷地や私立図書館、地区公民館への転用などで9箇所を活用している。学校は地域の重要な場所に立地する場合も多く、敷地面積も広いことから、跡地の活用方法についても様々な可能性があり、今後の街づくりにおいても重要な場所となることから、学校跡地に特化した活用方針ではなく、全市的な政策的観点から活用策を判断すべきと考えている。被災者支援システムの活用。質問。被災者支援に必要な情報を市役所内で一元的に管理することができる被災者支援システムについて、長崎市でも早急に導入し、活用を図るべきだと思うが、見解を伺いたい。回答。現在、罹災証明書の発行を含む被災者支援業務については、独自に構築した防災情報システムで対応しているところである。被災者支援システムの最大の利点は、住民基本台帳に基づく情報を活用し、罹災証明書の迅速で円滑な交付が可能となることであるが、現行のシステムで行うには改修が必要となる。このことから、システム改修の場合と、新たにシステムを導入した場合の費用や事務の効率化などを比較検証し、被災者への支援事務が遅延しないよう、関係課と協議の上対応したい。創生自民。銅座川プロムナードの進捗状況。質問。今後の整備計画及び進捗状況について伺いたい。回答。銅座地区については、プロムナードの整備により、地域の防災性の向上、慢性的な交通渋滞の緩和、合わせて新たな賑わいの創出を図ることとしている。具体的には、平成37年3月までに、延長約420メートル、幅員15メートルで両側に歩道を計画しており、特に銅座川沿いの270メートルの区間は歩行者優先の道路として、新地方面から浜町方面への一方通行とし、イベントなどができる広場的な歩道空間として整備したい。昨年度から道路の詳細設計や建物調査、移転交渉などを行っており、今後も地域の皆様と力を合わせて一緒に取り組みたい。生活保護制度。質問。生活保護費不正受給に対する国民の目が厳しくなっているが、その未然防止策について伺いたい。回答。未然防止策としては、家庭訪問による生活実態の把握に努め、面接の機会に収入を得た場合の申告の義務を説明するとともに、収入がない場合も定期的な申告を行うよう指導している。また、平成24年度からの取り組みとして、収入申告の義務の説明を受け、理解した旨の確認書を提出してもらうことや、不正受給防止のしおりの全非保護世帯への配布などを行って、周知徹底を図っている。今後とも、家庭訪問の充実、及び収入申告の徹底により、不正受給の未然防止に努めていきたい。写真。 全非保護世帯に配布。不正受給防止のしおりの写真があります。表紙に不正受給にならないためにとプリントされています。写真終わり。日本共産党。九州新幹線西九州ルートの時間短縮の内容。質問。国はフリーゲージトレインの場合とリレー方式の場合の時間短縮効果を公表しているが、効果は少ないと考える。それぞれ停車駅をどこに想定しているのか。回答。時間短縮効果はフリーゲージトレインの場合が約28分、リレー方式の場合が約22分と公表されているが、停車駅については公表されていない。なお、国が別途公表している収支採算性及び投資効果に関する資料においては、主要な駅に止まる速達型の一つのパターンとして、博多、新鳥栖、佐賀、武雄温泉、諫早、長崎に、すべての駅に止まる観光型では、主要駅に加え、肥前山口、嬉野温泉、新大村に停車することとしている。囲み記事、リレー方式とは、在来線と新幹線を乗り継ぐ方式。西九州ルートの暫定開業では、博多、武雄温泉間は在来線、武雄温泉長崎間は新幹線で運行する。囲み記事終わり。国連核軍縮作業部会の報告を受けての取り組み。質問。国連核軍縮作業部会において、核兵器禁止条約の交渉を来年中に開始するよう、国連総会に勧告する報告書が採択された。被爆都市としての交渉開始の実現に向けた取り組みについて伺いたい。回答。今年秋の国連総会において、核兵器禁止条約に関する協議と交渉の場の設置についての議論が期待される中、日本政府に対しては、唯一の戦争被爆国として、先頭に立ってもらえるよう、広島市と共に働きかけたい。また、平和首長会議で国際社会に対して交渉開始の実現に向けた呼びかけを行うとともに、国際世論を喚起するため、被爆者の方々が取り組む核兵器廃絶国際署名に協力していきたい。チーム2020交流拠点施設。質問。交流拠点施設の最適地。マイス、アルファベット、大文字、MICE の誘致ターゲット、及び市民が理解し納得できる説明会開催の考えについて伺いたい。回答。立地場所については、高い利便性と、他都市との競争力を兼ね備えており、会議運営などの専門事業者からも高く評価されている長崎駅西側を最適地として選定している。マイスの誘致ターゲットについては、福岡との差別化を図るため、3000人規模を中心とした中規模の学会や大会、本市の特色を生かした医学や平和などの会議などを想定している。今後、施設の詳細については、公募による具体的な内容を受け、市民の皆様により理解していただけるよう、しっかりと説明をしていきたい。写真。JR 長崎駅との位置関係。写真の説明。新しい長崎駅舎は、現在の長崎駅舎の西側後ろに建設されます。その新しい長崎駅舎と浦上川沿いの道路との間に交流拠点施設用地が予定されています。写真説明終わり。 常任委員会における審査の主な内容。総務委員会。長崎市特定業務施設の移転または拡充を促進するための固定資産税の不均一課税に関する条例を可決。この条例は、特定業務施設の移転または拡充を促進し、長崎市の経済の活性化及び雇用機会の創出を図るため、特別焼却設備設置者に対し、地方税法の規定による固定資産税の不均一の課税をすることについて、必要な事項を定めようとするものです。委員会では、本社機能の移転や雇用機会の創出については、県内においても地域間競争がある中で、具現化に向けた県との連携体制の有無について正すなど、内容検討の結果、異議なく原案を可決しました。囲み記事、特定業務施設とは、事業者の事業や業務を管理・統括・運営し、実際に本社機能を有している業務施設。囲み記事終わり。教育厚生委員会。平成28年度長崎市一般会計補正予算第3号教育厚生委員会所管部分を可決。総務費において誤支が確認された城山国民学校カラス山椒について、現地で樹木の形状と被爆の痕跡を残していくための保存措置にかかる経費を増額するための原爆資料保存整備費が計上されていることから、誤支が確認された経緯とこれまでの樹木医による観察状況、今後の保存活用の考え方について正すなど、慎重に審査しました。また、教育費において、小島小学校について、国道からの取り付け道路等の整備のため、学校用地の新規取得に向けた調査等を行うための、小学校整備事業費が計上されていることから、校舎等の整備にかかる今後のスケジュール、狭い敷地を有効活用するための施設の配置計画について正すなど、合わせて審査しました。その結果、城山国民学校カラス山椒の保存措置は、地域や同窓生も望むものであり、被爆の痕跡を残す貴重な遺構であるため、管理体制や見せ方など、様々な点を考慮し、将来的にも後世に残していくための管理と保存措置を講じてほしい。各種協議会等への事前の相談・説明が行われないままに処置を進めたことに関しては反省してほしい。小島小学校の建て替えについては、速やかに整備を進めるとともに、学校現場の意見を聞いて、子どもたちにとって使いやすい施設としてほしい。また、将来的には防災面からも近隣に安心感を与える施設としてほしいとの要望を付した賛成意見が出され、採決の結果、賛成多数で原案を可決しました。環境経済委員会。工事の請負契約の締結について、旧長崎市公会堂解体工事を否決。本件は、旧長崎市公会堂解体工事の請負契約を締結しようとするものです。委員会では、市が公表している制限付き一般競争入札発注基準では、発注予定金額が2800万円以上の解体工事である場合、入札参加の資格要件となる総合数値は最上位ランクの880点以上としているにもかかわらず、予定価格が約1億6800万円である本工事の入札において、2番目のランクの770点以上を資格要件とした理由について正すなど、慎重に審査しました。その結果、今回の工事は、入札参加の資格要件である総合数値は 880点以上が対象となるところを、業者数が少ないという理由から770点まで下げているが、入札参加者26社のうち17社が880点以上であるため、JV を組むと8グループができる。これまで行政は参加者が少数であっても入札を行ってきていることから、業者数が少ないということは理由にならず、改めて880点以上で入札を行うべきであるとの反対意見が出され、賛成なく原案を否決しました。囲み記事。JV とは、複数の建設企業が一つの建設工事を受注・施工することを目的として形成する事業組織体。囲み記事終わり。建設水道委員会。平成28年度長崎市一般会計補正予算第3号建設水道委員会所管部分を可決。土木費において中央公園に設置している SL の老朽化に伴う利用者の安全性確保に合わせ、ランタンフェスティバル等イベントの利便性向上を図るため、再整備を行うための公園施設整備事業費が計上されました。委員会では、SL の解体撤去に伴い発生するプレートなどの部品を有効活用する考えの有無と、所有者である JR 九州との協議経過、賑わいの拠点である中央公園において、様々なイベントの活用を検討する考えについて正すなど、内容検討の結果、異議なく原案を可決しました。写真、中央公園内設置の SL。写真終わり。表、議決結果、条例、予算、契約、財産の処分など。議案番号、件名、付託委員会、議決結果の順に読みます。第102号、平成28年度、長崎市一般会計補正予算。第3号、所管の各常任委員会、原案可決。第103号、平成28年度、長崎市介護保険事業特別会計補正予算。第1号、教育厚生委員会、原案可決。第106号、長崎市特定業務施設の移転または拡充を促進するための固定資産税の不均一課税に関する条例、総務委員会、原案可決。第107号、長崎市付属機関に関する条例の一部を改正する条例、教育厚生委員会、原案可決。第108号、長崎市地球温暖化対策実行計画協議会条例の一部を改正する条例、環境経済委員会、原案可決。第109号、長崎市手数料条例の一部を改正する条例、教育厚生委員会、原案可決。第110号、長崎市文化センター条例の一部を改正する条例、教育厚生委員会、原案可決。第111号、長崎市企業立地奨励条例の一部を改正する条例、環境経済委員会、原案可決。第112号、長崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改正する条例、建設水道委員会、原案可決。第113号、長崎市火災予防条例の一部を改正する条例、総務委員会、原案可決。第114号、 財産の処分について、旧成人病センター、総務委員会、原案可決、第115号、土地の処分について、平間町、建設水道委員会、原案可決、第116号、工事の請負契約の締結について、新西工場、余熱利用施設新築主体工事、環境経済委員会、原案可決、第117号、工事の請負契約の締結について、旧長崎市公会堂解体工事、環境経済委員会、否決。第118号、工事の請負契約の締結について、塩町団地、一棟、新築主体工事、建設水道委員会、原案可決。第119号、指導路線の認定について、認定2件、建設水道委員会、原案可決。第120号、新たに生じた土地の確認及び町の区域の変更について、小倉町3丁目、付託省略、原案可決。第121号、長崎市水道事業会計資本剰余金の処分について、建設水道委員会、原案可決。第122号、長崎市下水道事業会計資本剰余金の処分について、建設水道委員会、原案可決。第123号、長崎市公会堂の解体中止と再使用に関する住民投票条例について、環境経済委員会、否決。すべての議決結果は、長崎市議会ホームページでご覧になれます。上記のほか、第124号議案、平成27年度長崎市一般会計歳入歳出決算など15件の決算議案については、閉会中の各所管の常任委員会に付託しました。なお、決算議案を審査する委員会は、次の日程で行います。教育厚生委員会、環境経済委員会、建設水道委員会は、10月26日水曜日、27日木曜日、予備費10月28日金曜日、総務委員会は、11月2日水曜日、4日金曜日、表終わり。人事、次の人事案件について同意することに決定しました。教育委員会委員、中西康之氏、再任。固定資産評価審査委員会委員、山内邦彦氏、新任。人権擁護委員、片山忍氏、再任。栗山陽子氏、再任。永田康文氏、新任。吉村純子氏、新任。請願。委員会審査を行った請願は、次の通りです。国民健康保険税の引き下げを求める請願。教育厚生委員会、不採択。陳情。委員会審査を行った陳情は次の通りです。養生所、医学校の遺構の保存、修復、整備、復元に関する陳情、教育厚生委員会。ぜひ議会の傍聴へ。本会議や委員会はどなたでも傍聴することができます。傍聴の際は本会議は議事堂入り口で、委員会は議会事務局総務課で所定の用紙に氏名住所をご記入ください。表、行政視察。各特別委員会 及び議会運営委員会の付託案件調査事項について、次の通り行政視察を行いました。委員会名、調査目的、派遣委員、機関、調査都市等主な項目の順に読みます。長崎駅周辺再整備特別委員会、二つのグループで行われています。一、中村照夫、浅田五郎、堤克彦、中里康則、馬場直行。7月19日から21日。鹿児島市、鹿児島中央駅周辺整備事業。岡山市、岡山駅交通結節点改善事業など。下関市、下関駅にぎわいプロジェクト。2、山崎武、内田隆秀、奥村修恵、福沢照光、吉原隆。7月19日から21日、福井市、福井駅西口広場整備。長野市、長野駅善光寺口、駅前広場整備。埼玉市、大宮駅周辺、地域戦略ビジョン。観光客受け入れ対策特別委員会。二つのグループで行われています。一、佐藤正弘、浦川元次、筒井聖光、長尾春文、向山宗子、7月13日から15日、安中市、安中版 DMO 設立の取り組みなど、金沢市、観光立国ショーケース選定後の取り組みなど、大田区、インバウンド、訪日外国人観光客誘致の取り組み。2、梅原和樹、岩永俊弘、大石文樹、野口達也、橋本剛、深堀義明。7月13日から15日。墨田区、観光客受け入れ対策。金沢市、観光立国ショーケース選定後の取り組みなど。神戸市、観光客受け入れ対策など。定住人口対策特別委員会。二つのグループで行われています。1、久康、相川和彦、幸井大輔、中西厚信、林博文。7月19日から21日。岡山市、移住定住支援策。徳島県、地方創生、住みたい徳島推進事業。筑後市、空き家対策。2、後藤昭彦、板坂博之、逸話清隆、木森俊也、中村俊介、山口正義。7月20日から22日。豊田市、定住人口促進の取り組みなど。岐阜市、町中居住支援事業など。横須賀市、定住促進アクションプランなど。議会運営委員会、池田明子、竹粒良治、井上茂久、平野剛、山本信之、吉原秀夫、西田実信。7月19日から21日、鳥取県、議会活性化の取り組み、横須賀市、議会活性化の取り組み。調査報告書は、長崎市議会ホームページでご覧になれます。表終わり。議員派遣。夜景サミット2016 in ベトナムへの参加のため、議員を派遣しました。派遣期間、 平成28年7月25日から29日、派遣場所、ベトナム・ホーチミン市、派遣議員、板坂博之、梅原和樹、筒井聖光、堤克彦、中村俊介、西田実、馬場直行、吉原隆、スコットランドラグビー協会との交流事業及びアバディーン市表敬訪問への参加のため議員を派遣しました。派遣期間、平成28年8月20日から26日。派遣場所、スコットランドエジンバラ市アバディーン市。派遣議員、浅田五郎、逸話清隆、井上茂久、筒井聖光、野口達也、向山宗子、吉原隆。議会の動き、議会 BCP、業務継続計画を策定。BCP、業務継続計画とは、大規模災害などの緊急事態が発生したときに、業務を継続して行うため、平常時に行うべき活動や、緊急事態時の対応方法などについて、あらかじめ定めるものです。長崎市議会では、災害時における議会の役割について、8月29日に、同志社大学の新川達郎教授を講師にお招きし、議員研修会を開催しました。その上で、緊急事態発生時に、議会としての役割を果たすとともに、被害の拡大防止及び議会機能の早期回復を図ることを目的として、長崎市議会 BCP 業務継続計画災害時行動計画を策定しました。なお、本計画は長崎市議会ホームページでご覧になれます。11月定例会の予定。11月25日金曜日、本会議、召集日。11月30日水曜日、12月1日木曜日から2日金曜日、12月5日月曜日、本会議、一般質問、4日間。12月6日火曜日から9日金曜日、常任委員会、4日間。12月12日月曜日、特別委員会。12月14日水曜日、本会議、委員長報告等。日程は変更となる場合があります。長崎市議会事務局 Facebook、平日は毎日更新。QR コードがあります。長崎市議会だより、ナンバー154、平成28年11月1日発行。編集発行、長崎市議会事務局。郵便番号 850-8685。長崎市桜町2番35号。電話 095-829-1200。直通。